始まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
いやー、もう10月ですよ。今年も
早い
なんやこれ。
なんか年取ったみたいであんまり言いたくないけど、今年早くない
って。いや、めっちゃ早い。だってもうすぐラジオ始めて1年ぐらい経つってことですよ。
え、もうそんな経つんですか。
うん。
そっか、
一瞬じゃない。
本当に
ね、びっくり。
だ10月、うん、南海館で金沢映画祭やるんですよね、
うん、あ、そうそうそう。なんか
今年からなんかその金沢映画祭の運営のやり方が変わったらしくて、
うんうん、そうなんですよね。金沢映画祭2017年は、はい、方々で開催されてるんですけれどもうん、うん、なんと京都南海館にも降臨したっていうね。
ついに。
何やったっけな、去年かな、
はい、
金沢映画祭の代表のね、小野寺さんっていう男性の方と、
はい、
たまたまなんか別の東京でお会い、東京やったかな、関東でお会いしたことがあって、で、
はい、
でその時に、いや来年南海館でやらせてくださいよみたいな、でなんやよ分からんけど、あいいっすよみたいな感じのこと言ってたらなんとうちのテーマがエロスと猟奇になりましてなんでなん
なんかそういうイメージ持たれてるんじゃないですか。
あ、そうなんかな、まあ、確かに昔 ね、ピンク映画館ではあったんですけれども、まあ、まあ、
いや自分これむちゃくちゃ行きたいんですけど、ちょっとこの期間中自分山形の方でドキュメンタリー映画祭に見に行くつもりなんで。
やっぱね、そう、残念ながら10月はいろんなイベントがね被ってくるんですけど、うん、あれ山形いつからいつまであるんでしたっけ。
ね、う
ん、
もう今収録してるのが、
うん、
もう今日からもう2日後ぐらいにはもう山形の方行って、うん、そこから1週間ぐらい毎日ドキュメンタリー映画5本ぐらい見る生活に入るんですけど、
ね、すごいいいよね、贅沢よね私結局だから毎年その、
はい、
10月結構イベントだらけやから、行けた試しがない、毎年じゃないわ、2年に1回、
はいはい、
うん、やから行けた試しがなくて。で金沢映画祭は10月7日から9日まで3日間ね、うんうん、やるんですけど。
いやこれ
見たかったやろうな、これなかなかお目にかかれない、うん、
だって、
うん、
え、最後の晩餐とかなかなか見る機会ないでしょ、
うん、なかなかお目にかかれないと思いますよ、うん、でもなんかもううん、大半がちょっとうわーっていうような
それこそね、うん、もうタイトルからしてこのラジオで言っていいのかみたいなタイトルばっかり。
そうそう、だからまあちょっとね気になる方は心して見に来ていただけたらと思うんですけれども、
はい、
まあね、ちょっとまあエロスと猟奇っていうことで言うとね、ちょうどいいタイミングで、はい、こちらの作品も上映するんですが、
はい、
ハネムーンキラーズそして地獄愛の2本を同時期公開するんですよ、
はい、
それも金沢映画祭終わった翌日から、
ほうほう、
ね、2作品とも10月10日の火曜日から上映なんですけれども、
はい、
なんかね、ロンリーハーツキラー事件って皆さんご存知なんですかね。結構カルト的なね、有名な、なんやろ、カルト的っていうか有名な殺人鬼たちですよね。
そうですね、なんか映画としては、うん、もちろんこのハネムーンキラーズとこの地獄愛含めて、うん、4回も映画化されてる殺人鬼たちっていう、
そうそう、
カップルの、
なかなかないですよ。カップルのね、殺人鬼なんですけど、1940年代後半に、アメリカに実在したね、カップルたちによる、有名な連続殺人事件をロンリーハーツキラー事件って言うんですけど、
はい、
なんか片方は、すごいね、太った女性で、片方がハゲた男性で、
はい、
で、その男性の方が、結婚詐欺師、っていうようなね、
そうですね、
なあその小説みたいな設定っていう感じなんですけどその何やろ、結婚詐欺の標的となった女の人が本当にそのね、男性を好きになってしまって、うんうん、あなたが結婚詐欺師でもいいのっつって支えるっつって、一緒に土佐回りするんですよ。結婚詐欺の土佐回りをする中で
うん、うん、
やっぱり男性は結婚詐欺するためには女性と愛し合わないといけないじゃないですか。で、それに対してその女性が嫉妬心むき出しで、うんうん、こう標的となった金を巻き上げるはずの標的を殺していってしまうっていうような合計結局20人以上の犠牲者を出して、うんうん、1951年の3月に2人がニューヨークの刑務所で電気椅子で処刑されたっていうような事件なんですけど、
そうですね、 これあの、うん、ちなみにちょっと補足すると、
はい、
あのまあ、1940年代後半が、うんまあ、その実際の事件なんで、
うん、
言ってみたらその第二次大戦で旦那を亡くしてしまったかわいそうな女の人を標的にするっていうのと、
はいはい、そうやったな、
そ
う
そ
う、う
ん、あとその、まあ、巨漢の女の人の方が、うんうん、あの妹だって名乗って一緒に住み着くっていうね、う
ん、あそうやんね、そうそう、新婚生活の家に私妹やねんつって、いやなんでついてくんのみたいなおかしいやろっていうような ね設定で、
でさらになんかね、うん、やっぱりその犯罪が、うん、まあやっぱりその戦争の被害者をまあターゲットにしてたからっていうので、
うんうん、
もう国民感情的に許せんっていうのがあったらしくて、
はいはい、
捕まった州では死刑がないからっていうので、うん、わざわざニューヨークまで持って行って電気椅子にかけたっていう、まあとんでもない、
ね、うん、からなんやろうな、まあこれだからもともとはその文通やんね、
まあまあ今でいう出会い系みたいな感じで、うん、
出会い系みたいなところに男性が登録してて、はい、でそこに手紙を送ってくる女性をターゲットに、それが結構あの熟女やったりとかもするんですけど、
そうですね、場合によってはもうおばあさんぐらいの年齢だったり、うん、おばあさんぐらい
とかなんやけど、その男の方があのね、まあ、なんやろうな、船の上で頭にこうなんかが落ちてきてしまって、うんうんうん、事故をを起こすんですよね。
そうですね。
で、頭強打したことによって、そこから異常性欲が始まるっていうような、
うんうん
うん、あの、まあ、本当に異常な性欲者なんですよ、その事故によって。で、あの、この、なんやろな、もう一人の女性の方は、もう生まれながらにして病気で。
ちょっとホルモンの異常があったらしいですね。
そうそう、ホルモンの異常で、もう体がどんどんどんどん大きくなっていってしまって、うんうん、ホルモン異常によって、そっちもそっちで異常な性よくっていう二人が出会ったがゆえにこういう事件が起きたっていうね、うん、
もしかしたらこの二人が出会わなかったら20人以上死ぬことはなかったかもしれない、
うん、なかったと思う、うん、なんか二人ともめちゃめちゃ愛し合ってたんでしょ、実際の方
も、ね、もう電気椅子直前までラブレター送り合ってた仲らしいんでね、
う
ん
う
ん、
そうすごいめっちゃ旗迷惑な話じゃない二人の愛に巻き込まれて、そうそうそう、でまあそれをね題材に描かれたねまず一番最初に描かれたのがこのハネムーンキラーズっていう映画なんですけど、はい、これが
1970年ですね。
70年ちょうどかにアメリカで撮られた映画で、うんうん、モノクロなんですけれど、なんかねフランソワ・トリフォーが最も愛するアメリカ映画と絶賛したみたいなね、うんうん、風に書いてあって、
でチラシには、うん、あのフランソワ・トリフォーが最も愛したアメリカ映画と絶賛、うん、ラス・メイヤーが耐えられないほどハレンチな見せ物と酷評っていう、
うん、だから賛否両論賛否両論やったんやろ、なんか結構でもあのヌーベルバーグサイドの人たちが結構なんか、うんうんうん、褒めたっていう風には、
そうですね、う
ん、
まあ、実際見てもらったら分かるのが、うん、なんかその70年代アメリカ映画っていうよりも本当にフランス映画、
うん、
その時のフランス映画みたいな、
うんうん、
なんかまあ、もちろん内容は、ねうん、殺人の話ですけど、すごいみずみずしい映像だったりしますし、う
ん、みずみずしいよね、うん、なんやろうな、カメラワークとかカットとか、 なんか光の感じとかも結構ヨーロッパっぽいっていうか、
うんそうまあ、もしかしたらなんかその狙ってやったわけじゃなくて、
うん、
その低予算特有 の、 その照明器具あんま足りひんかったとか、そういうのが原因かもしれないけど、
はいはい、
なんかすごいいい画面の、
うんうん、いい画面いい画面ヌーベルバーグっぽい、すごく。でもなんかもともとはこれね、マーティン・スコセッシが映画化しようとしてたみたいなね。
みたいですね。
うん。でも監督しようと思ってたみたいやけど、なんやろ、プロデューサーと意見合わんくて1週間で降板？
そう、結局1週間撮ってたけど、うん、なんか、うん、あの、クローズアップをやるべきやらないべきっていうので喧嘩したらしくて。
はいはい。
そう。
で、それで降板して、その後釜に、あの、入ったのが映画監督じゃなくて、オペラ作曲家の方なんですよ、はい、このレナード・カッスルって人が映画監督で入ってるんですけど、ハネムーンキラーズぐらいしか撮ってないんですよね、
そう
この人、
もうこの1本しか撮ってないはずです
よ、うん、すごいなんか、うん、なんだろう、1本しか撮ってへんとは思えへんぐらいいい感じ、すっごく、うん、
ね、
ね、でなんやろな、まあ、さっきも言ってるように主人公の女性っていうのはすごいこう大きい、ね、
うんうんうん、
女性なんですけど、まあこのハネムーンキラーズに出てくる女性はマーサっていう名前なんですけど、
はい、
めっちゃ可愛いんですよ。なんやろ、めっちゃ怖いよ。やってることはすごい怖いんやけど、
うんうん、
なんか愛らしくない？なんかもう、
え、自分普通に怖かったけどね。
あ、ほんまに、うん、なんかこう男性に献身的に、なんでそんな好きなんっていうさ、そんなそんなカツラかぶってる男性 っていう。え、別にでもこの主人公の男性ハゲてないけどカツラかぶってはるよな。
そうですね。なんか、まあ、このロンリーハーツキラー事件自体が、うん、まあ、言ってみたらその愛と殺人の物語で、うんうん、まあ、映画にもってこいの題材なんですけど、
うんうん、
まあ、そっからなんかそのどのエッセンスを抜き出すかっていうのはやっぱりその映画によって違って、
うんうんうんうん、
その例えば映画によってはそのマーサが巨漢じゃない場合もあるし、
うん、はいはい、
その男の方、レイか、うん、レイがカツラをかぶってない場合もあるし、
あるある、
他にもなんかマーサは実は子供を置き去りにしてたけど、うん、それを映画の中に入れるか入れないかとか、
うん、
結構まあそういう細かい際は映画によって違うっていうね、
は
い
は
い、
確かにね。だから実際にはその、まあ、マーサ女性の方には子供が2人いたんかな、
確かそのはずですね、
うん、そうそう。やけどハネムーンキラーズではもう完全に一度もその恋人ができたことのないような女性として描かれてるみたいな ね、感じなんですけれど、まあ描かれてるそのこれを題材に描かれてる作品の中ではハネムーンキラーズが一番史実に基づいてる。そう、史実に
近くて、まあ、うん、ルックスも多分近いですね、うん、
めちゃくちゃ近い、うん、でまあデンキースで処刑される前までを描いてるんやけれども、うん、そこもそのなんやろな、本当の事件のあの記事とか読んでみると、
うんうん
うん、すごい一緒やなっていう風に思えるというか、う、ね、なんかもう本当はた迷惑な愛の話と思ってなんかちょっとこうなんやろうな、そんなに嫌な感じの作品ではないんですよ、こっちに関して言うと、う
んうん、そうですね。なんか、うん、まあ、ものすごくいびつな愛し方やけど、
うんうん、
一応ラブストーリーとして成立してるっていう、
ラブストーリーすごく純粋な、
うん、
純粋っていうか、まあまあラブストーリーとして描かれてて、うん、おしゃれなねフランス映画として、フランスじゃないんやけどフランス映画っぽいものとしても見れるかもしれない、うんうん、だからなんかこっちはその連続殺人事件みたいな感じで見に来なくても大丈夫、
そうですね、
二人の愛の物語として
見に来て、うん、特殊な愛の形みたいな、
そうそうそう。問題なんはもう一個の方、はい、地獄愛ですよこれ。
タイトルからしてすごい、
これ地獄愛、同じね事件を題材に描いてるんですけど、こっちは2014年のベルギーとフランスで撮られた作品で、
はい、
監督がねファブリス・ドゥバルツ、ベルツ、読めへん、ドゥベルツ、ファブリス・ドゥベルツ、変態村の監督になります。はい、変態村って私見たことないから分からへん、うん、
あの自分、
うん、
それこそ南海館で上映した時に、
はい、
だいぶ前ですけど見に行って、
うんうん、
もうなんじゃこれって驚いた、
あ、そうな、
映画で、そう、もうそれ以降このなんかファブリス・ドゥベルツ監督が映画作ったって聞いたら、うん、じゃあ見なきゃなみたいな、
うん、あ、そういう感じなんや。そうそう、タイトルびっくりするんやけど変態村って別にでもそういう感じではないの、
いや、まあ変態しか住んでない村の話ですけど、
うん、
でもなんか現代はゴルゴダの丘を意味するような単語で、
うん、あ、そう
なん、そうそう、多分もっとその宗教的とかなんか、
うん、
なんていうのかな、人間古来の、うん、なんかいびつな感情みたいなのをむき出しにしようとして、うん、はい、結局なんかその変態にしか見えないみたいな映画なんですけど、
うん、なんかさっき言ってたけど変態村の主演の男性と地獄愛の男性が一緒、
そうそう、あのローラン・リュカさんっていう俳優なんですけど、うん、この人が、まあ、なんかもちろんキャラクターは違うんですけど、
うん、
その変態村に続き出演してて、はい、
うん、
で、まあ、女優さんは変わって、女優さんは変わってるというか、まあ、変態村は女優さんほとんど出てこないんですけど、
うんうん、
一応同じ名前のキャラクターも出てきてっていう、
あ、グロリアっていうキャラクターが、あ、そうなんや、
なんで、
うん、
まあ、もちろんそのハネムーンキラーズと同じ事件を映画化した話ではあるけど、うん、なんていうのかな、その変態村となんか世界観を共有してるんじゃないのかなみたいな、うん、そういう風な、
あ、なるほどね、まあ、だからそのドゥベルツ監督のその色にすごく染められてるっていうか、ベルギーの闇三部作の第2弾がこの地獄愛ってことなんでしょ第1弾が変態村 で第3弾はこれ今から作って、
そう、これから作るみたいですよ、
いくんですよね、うん、いや、
間に変態島とかいろいろあったけど
ね。そうなんや。あ、いろいろあったけど、まあ、これがもう正真正銘の第2弾であるっていうことなんですね。なんやろうな、こっちの方は、あの、女性に可愛らしさが皆無。なんやろう、狂気。本当に狂気あった、嫉妬心むき出しな感じが。
怖い怖いっていうね。
なんか、地団だ、やばくない。
やばいやばい。
こっちの女性の。うん、なんかね、あ、多分普段はすごく美人な女優さんなんですけど、うんうん、シングルマザーの役で、で、普段男っ気が全くないんですけど、うんうん、この結婚詐欺師と出会ったことによって、めっちゃ女になる瞬間があるんですよ、顔が。
そうですね。
私今一番幸せやねん、みたいなことを言ってる顔がめちゃめちゃ美人やって、
うんうん、
あ、どうなんねろって思ったら、もう次のシーンぐらいからもうめちゃめちゃ嫉妬心丸出しの、もう怖い怖いみたいな。
こっちは完全に
表情すごい、
ホラー映画みたいな雰囲気になってましたね。
せやね、行き過ぎた愛ってホラーやね、
う
ん、
それともなんか、うん、まあ、もちろんホラーなんやけど、
うん、
あの一番多分この映画で他のそのハネムーンキラーズ事件を映画化したのと違うなって思った点は、
うん、
その主人公の、まあ、グロリアの職業が変わってるっていうのが結構でかいんじゃないかなと思って、うん、
あ、ただの看護婦じゃないってこと。
そう、ただの看護師じゃなくて、うん、あの死体安置所で、
はいはい、
その死体を清掃してる女の人っていうところから、
あ、せやな、
そうそう、うんうん、なんでもしその機会があるならこの他のロンリーハーツ事件映画化した映画見比べてもらうとすごいわかると思うんですけど、うん、
はいはい、
他の映画だったら、うん、その死とか殺人っていうのは映画の中頃ぐらいにならないと始まらないのが、
はい、うんうん、
この地獄愛はオープニングからもう強烈なその死の匂いがするっていう、う
ん、するする、なんやろ、ハネムーンキラーズとかはあのマーサが看護師やから、うんうん、なんか薬のこととかにもこの知識があって、うんうんうん、で睡眠薬で人を殺すとか、なんかそういうね描写とかもあるんやけど、うんうん、あの地獄愛の方は力任せ、
そうですね
だからもうほんまに計画性がなさすぎて、いやその人からお金巻き上げようとしてったよねみたいななんか感じとか、あ、会いに来るとこうなるんやなっていう、あ、なんやろ、ところどころに挟まれるなんかギョッとするエッセンスがあるんですよ、
は
い、
うんうんうん、
なんか突然始まる何かがあるんで、それは楽しみにしといてほしいんですけれど、そうですね、そういうのも含めてなんかね、なんやろ、めっちゃ好きなさ、めっちゃ好きやね、これ。
自分結構好きですね。
なんやろ。冷たい熱帯魚にもちょっと似てるけど。
あ、確かにね、
うんうん。冷たい熱帯魚が歌い出したらみたいな感じかもしれない。どういうことって感じやろうけどね。
うん、うん、
うん。そういう感じなので、結構その、こっちの方が狂気じみた感じで。
まあ、強烈なのはかなり強烈な映画で、うん。
強烈なのは地獄愛なので、うん、あの、ビジュアル的に、すごいどぎついもん見たかったら地獄愛、あの恋愛ストーリー見たかったらハネムーンキラーズ、うん、でどっちも同じ題材なんでね。
そうですね、うん、なんかあのいわゆる、
うん、
エロシーンじゃないところでモザイクかかるの、うん、だいぶ久しぶりに見た気が
する。ああ確かにね、うん、あでもあれはでもしゃあないんやろうな、うん、
それこそ屋敷女以来じゃないかっていう。
そうなん
まあまあ、まあ、
分からへんけど、そうか、
あちなみに、うん、あの他の日本補足すると、
うん、
ロンリーハーツっていう2006年の同じ事件を題材にした映画化のやつは、うん、はい、あの元々この事件を捜査してた捜査官の孫の人が監督をしてるっていうすごい特殊なパターンで、
すごいよね、うんうんうん、
でこの映画だけ結構その刑事パートみたいなのが入ってくるんですけど、
うん、はいはい、
あのなんかその時代がどんな雰囲気だったのかみたいなノベルにはこのロンリーハーツっていう2006年の映画がすごくいいと思います。で、
ね、
あと、まあ、
う
ん、男がそのカツラかぶってるってさっき話したじゃないですか、うんうん、そのカツラネタを結構見たかったらディープクリムゾンっていう90年代 の、はい、そう、メキシコのやつがいいんじゃないかなと思います、
うん、そうそうそう、なんかね、いろんな角度からこのロンリーハーツキラー事件について、うんうん、まあまあ見てもらえたらすごい面白いんじゃないかなっていう ね、
そうですね。
いやでも本当に実際に起こった出来事があまりにもなんやろうな、面白いっていうのもおかしいですけれど
映画的
すぎて、うん、なんかいろいろ見てもらえたらなと。ただ私ちょっとこの2本見た後に、
はい、
すごい可愛くて綺麗な女性が見たすぎてちょっとアイドルが踊ってる動画見てしまいましたね。あ、健全に可愛いと思ってそれぐらい両方ともね、狂気的なあの女性がすごく、
いや、やっぱ恋愛、ね、
活躍してますので、
リスクがありますよ、本当に
リスクがありますよ、うん、ハネムーンキラーズ地獄愛ともに10月10日火曜日から公開となりますので、ぜひあの大スクリーンでその狂気的な愛を確認いただければと思います。はい、はい、ということでこんな感じかな。うん、まあ、ぜひぜひ金沢映画祭にもお越しください。
そうですね、
はい、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。